クリスマスはいつも喜ばしいシーズンです。街はきらびやかになって、人々もどこかしら幸せそうですね。クリスマスは喜びの時です。ただですね、世の中の人は一体何が喜びの時なのか、それをよく分からずに、ただお祭りを祝いたいから祝ってるような節がありますけれども、じゃあ一体その喜びは何の喜びなのか、その与えられる喜びの規模はどのくらいのものなのか、その喜びはどのくらい持続するものなのか、今日それを見ていきたいと思います。ルカの福音書の1章26節から今日は56節までですけれども、まず26節から29節までをお読みしたいと思います。ルカによる福音書1章26節から。ところでその6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされて、ガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。乙女マリアの話です。もう皆さんは聞いたことあるかと思います。世の中の人でもう乙女マリアというのはよく知っております。イエス様は処女マリアからお生まれになりました。でこのマリアはですね、本当に多くの絵画、宗教画でよく見るんですけれども、まあ、大体何か、とても敬虔そうな、信心深い衣を、まとっておいて、何か威厳があって何か貫禄がある、そういう聖母マリア像をよく見るんですけども、でもこの御使いガブリエルが告げられた時のマリアは普通の少女でした。伝説によると14歳ぐらいではないかと言われておりますけれども、普通のこのガリラヤのナザレという地方に住んでいる、まあ、ごく普通の、もうすぐ、結婚を控えている、まあ、婚約期間中の、少女でしたけれども、そこに突如ですね、思いもよらない突拍子もない人、まあ、人ではなく御使いなんですけども、あの御使いガブリエル、先週ザカリアのメッセージをしましたけども、ザカリアその御使いと出会った時恐れて押し惑いました。そのような御使いがこのマリア、女の子のマリアが普通に生活しているある時いきなり現れて、で突然挨拶を言うんですね。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。びっくりしますね。皆さんが普通にあのお家で家事仕事を皿洗いとかしているところに突然御使いが神々しい様で現れて、おめでとう、恵まれた方、現れたらびっくりしますね。マリアはそうでした。マリアはひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込みました。まあ、女性にもいろいろタイプがあって、何かこういうことが起こるとびっくりして叫ぶ女性、口が達者でペラペラペラペラペラって喋り出す女性、まあいろいろいるんですけども、マリアはどういうタイプだったかというと、黙って考え込むタイプでした。これは一体何の挨拶だ。でそれで御使いはさらに続けます。 10節、怖がることはない、マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。名をイエスと名付けなさい。その子は優れたものとなり、いと高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。御使いはもっと信じられないような、もっと、驚くべきことを伝えましたね。あなたは神から恵みを受けたんです。あなたは身ごもって男の子を産みますと、この時点でマリアもってですね。なぜならマリアは婚約期間中という時期でした。言い名付けがいてまだ一緒にならない期間です。じっとその期間を過ごして、そして時が満ちたらそのヨセフ、マリアはヨセフの言い名付けでしたけど、ヨセフがお迎えに来て、でそれでその一つの家に入るというのを待ち望む期間だったんですけども、そうでないのに男の子を身ごもると、でしかもその名をイエスと名付けなさい、名前までね、あらかじめ示されています。でしかもその子がですね、ただものではなく優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれるようになるんです。しかもその父ダビデの王位が与えられるんです、その男の子に。マリアもヨセフもダビデの家系でしたけども、でも貧しい、貧しく落ちぶれている様でした。ヨセフは貧しい大工でした。でもその子がダビデの王位を、この時イスラエルはあれですね、104番の賛美みたいに主を待ち望んでいる状態でした。ダビデの末なる主を説く来たりで、ね、平和の花咲く国を立てたまえ、主を主を御民を救わせたまえ、救いが必要だったんです。この時、このイスラエルは、ヘロデ大王というイドマヤ人、エドムの子孫、異邦人によって、支配されて、その王宮は権謀術数が渦巻くとても暗い恐ろしい、そういう王朝でした。そのような時代、このマリアが身ごもることになる男の子はダビデの王座を継ぐようになると。そしてその王国は常しえであり終わることがないんです。このダビデの王国王座がこのマリアが産む男の子以降常しえに続くようになるんです。そしてその予言通り、今皆さんという意味が実っていますね。あれから2000年経ってるんですが、常しえに続くんです。まだまだこれから続くんです。そこまでですね、突拍子もないことを言われるんです。しかし昨日まで普通に暮らしていたこの女の子であるマリアは、まずとても、スケールが大きすぎてパッとしない話です。まず、最も彼女にとって、問題なのは、きっと今言い名付けである、ヨセフさんとのことですね。普通の人の感覚ではとてもおめでとうという言葉を受け取れるような、そういう言葉ではありませんでした。実際ですね、人は何かと目に見える想像しやすい幸せを求めて、そして私この幸せになりたいと、取って、でそれで、そのようなことを願うんですが、だから神様からのこういう突拍子もない、ご計画を知らされるとき、意外とですね、 それ困りますとお断りする人たちが多いんです。モーセはそうでした。サウルもそうでした。ギデオンもそうでした。エレミアもそうでした。困りますと、私はまだ若いですと、私は口下手です、私は最も小さい部族の小さいものですとお断りしましたけれども、しかしですね、主が大体任命されるのはそういう取るに足りないような人の、そういう人のところに来られるんです。なぜなら主は力あるもの、権力あるものを用いることよりもむしろ力のない弱いものを用いられる方だから。そしてそれはなぜかというと、このことは人の力でなったのではなく 100% 主がそのことをなさせたのだと人々が知るため、明らかにそれを知るようになるためです。マリアはですね、もうすぐヨセフという人のところに入ることになってるんですけれども、しかし最悪それが崩されてしまうかもしれない。拒絶された挙句に訴えられたら、ね、結婚前に子供を身ごもると石打ちの刑にされても仕方がないような、そういう時代です。そうなったらどうしようって、もしマリアが心配性ですあったらそこまで計算したでしょうね。パッパッパッと心配性の人はですね、あることが告げられたらその先2手3手向こうを心配するものです。でもマリアは心配、そういう心配がなかった。いやむしろですね、そこがマリアが選ばれた理由であったわけですね。マリアの返答にはそうした計算は一切ありませんでした。ただ単純な質問を返しただけでした。しかも非常に理にかなった言葉です。それは34節、どうしてそのようなことになり得ましょう、私はまだ男の人を知りませんのに、ね、どうしてそのようなことになり得ましょう。先週やったザカリアのところでは18節、私は何によってそれを知ることができましょうかと、ね、私は知りたいということをですね、何によって、どんな印によって。ザカリアは、その将来のあれこれと、それを知りたかったんですね。でもマリアは将来のあれこれではなく、どうして処女が身ごもるというような、そういう不可能なことがなり得ましょうかと聞き返しただけです。私はまだ男の人を知りませんのにと。それに対して御使いは答えます。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。アメン。なんでそのようなことになるかというと、その答えが聖霊があなたの上に臨むからです。意図高き方の力があなたの上に覆うからです。これは信じる人すべてに注がれる恵みです。また信仰によって歩むすべての人に与えられる特権です。意図高き方の力が覆うんです。今皆さんの体、半径何センチだか 何キロだか知らないんですけども、覆っているんです。意図高き方の力が信じる人の上に覆って、そして全ての成り行きを守り、一切の必要が満たされるように。マリアは、一切の心配事を、将来の計算をせず、どうしてそのようなことがなり得ましょうかって言いましたね。主に不可能なことはないんです。主が一切のことを成し遂げられるから。37節言ってます。御使いが神にとって 不可能なことは一つもありません。神様の御手の内にある私たちの上にも不可能なことが一切ないお方が、その手のその御手によって私たちを守り包んでいてくださるんです。マリアもその一切の心配事はもう主によって全て委ねられているんです。このマリアに絡む全ての、社会的な、環境も、またマリアが愛するヨセフに関しても自らヨセフのところにも現れて、ヨセフに、恐れないで、このマリアを迎えなさい言います。全て主が段取りし、主が整えてくださるんです。主の導きのうちにあるのであればです。マリアは言いました。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。アメン。この信仰告白ですよ。あなたのお言葉通りにこの身になりますように。御言葉に書いてある言葉通りに私たちの上になるように、私の家族の上になるように、私の愛するあの人この人の上にあなたのお言葉通りになるようにと御言葉によって宣言するんです。これがイエス・キリストを宿す人の特徴です。これが栄光の家系の女の特徴です。どういう特徴か、それは先々のことを計算しない、ね、御使いがあなたは男の子を見ごもりますと言った途端に、ちょっと待ってちょっと待って、じゃああの人この人はどうなんの、ヨセフさんとの私の関係どうなんの、私のことを石打ちにするかもしれないじゃないの、そういったですね、あれやこれやの計算は一切しない、もししたとしても唇に出さない、それが栄光の家系の女の特徴です。する代わりに何をするんですか、マリアは何を告白するか、本当に私は主のはしためです。アーメン。主がですね用意しておられる未来は、人の目から見れば突拍子もないことを、スケールが大きすぎることです。まあこれはまず覚えておいてください。そしてそれが示された時ですね、ちょっとそれ困りますじゃなくて、本当に私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように、これがこの家系の女たち、男にもそうです、それに当てはまる特徴です。ぜひ皆さんこれを、この特徴を身につけてください。そうすれば皆さんの上にもですね栄光の主の御手が覆います。意図高き力が皆さんを覆うようになります。でこうしてマリアはですね信仰告白によってその全ての必要を、必要の満たしを勝ち得ました。守りを勝ち得ました。マリアは確かにですねヨセフに拒絶されることはなく、しっかりと男の子を産みます。そしてヨセフがそれを、その男の子を守るためにね、あの主から示されたら、その夜が明けないうちに、主が示された方向に逃げていき、まあ、主が示されればまた戻ってくるという、そういう信仰の人でした。また愛の人でした。愛は妬まず、愛は傲慢になりません。愛は全てを耐え忍びます。ヨセフは妬みませんでした。ヨセフはまた全てを耐え忍びました。そういう愛の人だからヨセフがこの栄光の父親に選ばれたわけですね。マリアは信仰告白しました。一般人からすればマリアの身に起きたことは、それは災いに見えるかもしれません。でも永遠の視点から見ればマリアほど恵まれた女性はいないです。マリア自身もですね後にエリザベスのところに行ってそのことを、 打ち明けようとするんですが、まあ、シェアしようとするんですが、しかしエリザベツは聖霊によって全てを悟って、そして大声を上げてエリザベツはマリアに言うんです。42節あなたは女の中の祝福された方、あなたの胎の身も祝福されています。私の主の母が私のところに来られるとは何ということでしょう。エリザベツもすごいですね。エリザベツはかなり年配、マリアは年少ティーンエイジャーぐらいです。なのに私の主の母が私のところに来られるとは何ということでしょう。何という謙遜でしょうね。人を外見で判断しない、ただそのうちに宿っておられるお方に目を留めて、そのうちに宿っておられるお方に会って、このエリザベスはマリアの前に膝をかがめるような、私の主の母と自分のよりも自分を低くしてマリアを高くしている、これもまた主の幸いな力が宿る秘訣ですね。エリザベスもそういう女性でした。エリザベスはマリアに、あなたは女の中の祝福された方と叫びました。マリアは本当に祝福されています。一体なんでマリアは本当に女の中で祝福された方になってるんでしょうか。その理由が45節にあります。主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人は、なんと幸いなことでしょう。幸いな人はどういう人だと45節に書いてありますか。幸いな人は主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人です。皆さん幸いになりたいですか。私を幸いにしてくださいって主に願いますか。アメン。じゃあこれですね、主によって語られたことは必ず実現すると信じきる人が幸いな人になりますね。皆さんこうなれば幸いになれますね。ぜひ皆さんは主によって語られた言葉必ず実現すると信じきってください。マリア自身もですね、もうそれは嬉しくて嬉しくてたまらず、あの有名な賛美歌を歌います。46節我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜びたたえます。主はこの癒しい橋ために目を留めてくださったからです。本当にこれからの地、どの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださいました。アメン。これからのちどの時代の人も私を幸せ者と思うでしょうとマリアは本当に心の底から喜んで賛美していますね。偉大なお方の男の子を 宿したから、聖霊によって宿らされたから、主の力強い御手がこの癒しい貧しい弱い目もとどめられないようなこのものに目をとどめてくださったからです。本当にですね、私たちも幸いです。私たちの成り立ちはそんなに良い、とびっきり良いというものではありませんでしたね。でもそれでもこんなものにあの栄光の主が目をとどめてくださって、そして私たちをその栄光の力で包んでくださったからです。私たち信じる者に与えられる神様のご計画は 人の目が見たことはないような、耳に聞いたことはないような、そういう規模の素晴らしいご計画です。それはスケールが大きすぎてとてつもないことのように見えます。一般の人から見れば災いであるかのような、しかしそれはとても幸いな喜ばしいことです。もちろんマリア自身ですね、その人生、一般の人から見ればかなり一般とは、普通とはかけ離れた人生を送ります。時には心が刺されるようなことも起こります。でもそれでもマリアは今北総園にいます。私は人類の中で最も祝福された女だった、女の中の祝福されたものだ。どの時代の人々もね、過去も現在も未来も全ての人々が私を幸せ者と言うようになるというほどの幸せを得たんです。それは、ね、主によって語られたことは必ず実現すると信じきったからです。皆さんもマリアに習うものとなりましょう。御言葉を記されていることはスケールが大きいことです。突拍子もないことです。しかしそれをですね、信仰を持って一歩踏み出して受け取る人に与えられる幸いもまたとてつもなくスケールの大きい幸いです。聖書に書いてあります。私たちはすでに死んでいて、その命はキリストと共に神の内側に隠されていると、それはコロサイ3章3節に書いてあります。また、ある人がですね、質問で旧約時代の中で最も偉大な人は誰かっていう、そういう論議がインターネット上でなされていて、で、答えはバプテスマのヨハネ、旧約ではないんですが、彼が人の女の中でから生まれた中で最も偉大な人だ、イエス様は言ったんですが、でもイエス様は続けてこういうふうに言っています。天の御国においては、このバプテスマのヨハネよりも天の御国において最も小さいものでも彼よりは偉大だと。イエス・キリストによって生まれ変わった人、それが天の御国の子たちですね、つまり皆さんです。ということは皆さんはあのバプテスマのヨハネよりも偉大なんだってことですね。ダビデとかモーセとか旧約の偉人いろいろいます。エリアとかね、それよりは偉大なんです。で、だからインターネット上の掲示板で、私がダビデやイオブやそういう偉人たちより偉いんだと掲示板に書いてこの人言っちゃってると思われたかもしれないんですが、でも真実なんですよ真実、ハレルヤ御言葉に書いてあることは真実です。そのまま受け入れるには突拍子もなさすぎるような、ちょっといいのそんなこと言っちゃってぐらいのレベルかもしれないんですが、でも書いてあるからしょうがないでしょ私の責任じゃないですよ。書いてあることそのままアーメンしただけです。また他にもですね、第一コリントの3章21から23までを読みたいと思います。第一コリントの3章21から、ですから誰も人間を誇ってはいけません。すべてはあなた方のものです。パウロであれ、アポロであれ、ケパであれ、また世界であれ、命であれ、死であれ、また現在のものであれ、未来のものであれ、すべてあなた方のものです。そしてあなた方はキリストのものであり、キリストは神のものです。アメン。私たちはですね、人間を誇ってはいけないんです。もちろん、私たちはバプテスマのヨハネよりも偉大かもしれませんが、しかしそれは私たちがバプテスマのヨハネより偉大だからじゃなくて、私たち のうちにいますお方が彼より偉大だから、私たちもそれに同化されている私たちも偉大になっているわけですね。これは人間から出たことではありません。皆さん、ここに書いてあることが信じられるでしょうか。パウロは皆さんのものです。
アーメン。
アポロやケパ、まあ、ケパはペテロのことですが、ペテロもアポロも皆さんのもの、世界も皆さんのものです。命であれ死であれ、現在のものであれ未来のものであれ、全てがあなた方のものです。そしてあなた方はキリストのもの、キリストは神のものです。私たちがキリストのものである以上ですね、世界も命も死もみんな私たちのものなんです。この世のものも栄光の富も私キリストにあって私たちのもの。アーメン。アーメンですね。私のものです。アーメン。キリストにあってですよ。キリストにあってを、覗いたら、そうです、キリスト抜きで私のものにしたい人はいるんですが、それはちょっとお方違いです。キリストにあって私たちのものなんですね。また皆さんはキリストの中で共に復活され、共に天のところに座らせられているんです。これエペソの2章6節です。このメッセージ概要の下の方にその根拠となる御言葉が書いてありますので、後に皆さん読んでください。また他にもですね、マルコの福音書を開きましょうか。マルコ16章、マルコによる福音書の16章の17節と18節、信じる人々には次のような印が伴います。すなわち、私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。アメン。皆さんの周りにいる病人、まあこれは体の病気かもしれないし、心の病気かもしれない。信じる者には、ね、次のような印が伴いますと書いてありますね。皆さん、信じる者として堂々とこの特権を活用してください。信じる者は悪霊を追い出します。イエス様の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語ります。皆さんが生まれながらでは考えもつかなかったような御国の言葉を、その必要な時に唇に与えられるようになります。蛇をもつかみ、あのサタンの尻尾をギュッて握ってですね、ブンってそこから追い出す、そういう手が与えられます。また毒を飲んでも決して害を受けません。パウロはね、ある島にいた時に毒蛇に手を噛まれて、そこの人たちは見ていたんですが、害を受けませんでした。これはですね、今放射能の害がはびこっているこの日本の国において生きる皆さんにとって非常に慰めの言葉ですね。皆さんが口に入れているものは何でもかんでも感謝していただいてますね。感謝していただくことによってその食べ物は清められると書いてありました。またキリスト者たちが、中世のキリスト者たちもですね、疫病がはびこった時、そのイエス様を信仰を持って信じる人たちがその病が寄りつきませんでした。これは私たちにとって非常に慰めです。皆さん、ぜひこの言葉が私の身になるようにとお祈りしましょう。神に不可能なことはありません。また病人に手を置けば、これはさっき言いました通りですね。これら全ての印が皆さんのものであるということを信じますか。 信じる者にはアーメン。そうです、すべての面において救いがあるんです。信じる者にはこの今言いましたような印が伴うとイエス様ご自身が語っておられます。またパスター危険思想を言う人がいるかもしれません。放射能のある食物を食べても害を受けない、よし聞いたぞ、パスターを責める口実を見つけたぞっていう人がいたとしても、私はですね、いやだって書いてあるじゃないですかってしか言いようがないんです。私は信じる人にはこの次のような印が伴うと書いてある。だからぜひ皆さん信じましょう。私は信じます私は救われています。ここの全てのですねことを受け取るこの素晴らしい、ね、特典、今申しましたね、いろいろ なんかクレジットカード会社がこれに入ったらいろいろな特典を受け取れますよっていう誘いが来るんですが、でもイエス様信じることの特典はそれをはるかに凌駕する素晴らしい特典がついてますね。これを受け取るためのコツはこのマリアの信仰告白です。私は主の走った目です、あなたのお言葉通りこの身になりますように。この御言葉の通りこの身になりますように。御言葉は本当に祝福の目録ですね。この御言葉通りこの身になりますようにと信仰告白するのであれば、その信じた通りにその身になるんです。御言葉は信じている人の上に働く実際的な力です。どうか皆さん信じるものになりましょう。そして書かれてある言葉をそのまま信仰告白して、その身に、自分の身に、人生の上に、また皆さんが心にかけているあの人この人のために信仰告白して、そしてその信じた通りになる皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、私たちもこのマリアの告白をいたします。私は主の走った目です、お言葉通りこの身になりますように。あなたの御言葉は本当にスケールが大きくて、とてつもない類のことに聞こえます。しかしそれは信じる者には働く神の偉大な力となります。どうか信じないものではなく信じるものになりますように。マリアが選ばれたのは、あれこれ自分の頭で計算して将来のあれこれをペラペラ喋るのではなく、むしろあなたの御言葉を受け入れて思い巡らして、そして信仰告白する、そういう素養を培っているからです。今主よ、私たちもそれまでの自分の計算する性質を捨てて、自分で心配する性質を捨てて、あれこれと唇で思ったことをパッと口にするような、そういう性質を捨てて、マリアのように計算することなく、ただ真実の御言葉を受け入れて信仰告白する、その素養を与えられるこの生徒たちでありますように。イエス様、あなたが信仰を新たにし、御言葉に対するその道をまっすぐにし、天の門を開いて御言葉をまっすぐに受け止められる生徒たちでありますように、主よどうか整えてください。そして私たちは信仰を告白します。どうかあなたのお言葉通りこの身になりますように。仕事の面において、家庭の面において、また私たちが気にかけているあの人この人のことについて、主よあなたのお言葉通りになりますように。 どうか私たちがますます信仰を告白し、御言葉を宣言して、この暗闇の世界を光を灯していくことができますように。そしてこの祝福された民は、なんと力強いお方がついておられるのかと世が知り、世もあなたを求めるようになりますように。祝福の民としてください。この祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。